危ないことは性善説って言って、
はいはい、
部下は完璧であるって期待するのが性善説ってなったら、性善説ってむちゃくちゃ冷たい言葉になるよね。
ああ、そうですね。
間違った時にもう許せないから、だから再起できない。アメリカは失敗したやつがチャンスつかめるんだよね。失敗経験っていうのがそいつの一つ
まあ、
のキ
大
ャリア、
事ですよね。
そいつのキャリアになる。
はいはい。
失敗した時はどうするかっていうことをそいつは体験してるから、一度も失敗したことがないやつよりは失敗したことがあるやつにお金を投資するっていうのがアメリカで、日本の場合は逆なんだよね。それは完璧主義さ。で、これが太平洋戦争の時も完璧主義のあまりに完璧なゼロ戦を作っちゃったわけだよ。だからリノベーションしないんだよ。リノベーションするとね、下がっていっちゃう、性能が。で、アメリカは不完全なやつができてくるから、リノベーションのためにレベル上がっていくんだよ。ここの差になるんだよね。だから大事なことはね、完璧であることよりも成長なんだよ。
いいですね、それ。
完璧での人間は成長しないんだよね。すでに完璧だから、こう下がるしかないんだよ、いじったら。ところが成長の人間はいつか100を超えていくんだよね。だから自らにもそうだし、相手にもそうだし。それともう一つは、この人が社会で今この体験を通していいイライラを通して学ぶべきことは何かって言ったらね、他者に要求して自分に何も要望しないっていうのを早く卒業すること、これが大人になることです。
なるほど。
だから、こういう部下は、この質問がね、どう指導すればよいでしょうか、こういう部下を指導する学び方を学ぶにはどうしたらいいでしょうかっていう質問なんだよ。自分が。だからこれってね、例えば別の分かりやすい例で言うと、飲み会で幹事にすごい文句言うやついるじゃん。場所が遠いだとかさ、予算より高いとかさ、
ありますね。
予算で5000円って言ったら、なんで7000円なんだよって、みんなが飲みすぎたからとか、で、休んだやつの分まで、なんで払わなくちゃいけないんだみたいなとか、で、文句言うやつっているじゃん。料理がいまいちだとか。
あれ、何なんですかね。
それは何かっていうと、幹事をやったことがないやつなんだ。
ああ、そっかそっか。
やってもらってるやつって、いつの間にか幹事に対して、幹事をお店の人だと思うんだよ。それで疑うんだよね。お前、店からボトルかなんかもらってんじゃないのかって。やってみろって。
もらったってやりたくないですよね。
幹事は赤が出てんだから。端数幹事が払ってるよね。
まあ、そういうのありますよね。
お前払ってんのかって疑うやつって、幹事やったことがないやつなんだよ。つまりここに一つの心理があって、いつも誰かにやってもらってる人間って文句言うんだよ。やってあげてる人間って、いつも幹事やってる人間って文句言わないんだよ。
言わないですよ、それ。
分かってるから、大変だよなって。で、幹事に協力的になれば、サポートできるんだよね。
言えますもんね。
お嫁取っとけ、お前赤出すなよって、お前自腹切んなよって言って、ちゃんと、かつて自分が自腹切ってるから、お前、自腹切んなよってちゃんと言ってくれるっていうのが幹事やったことがある。やってもらってる人間っていうのは、自分がやってもらってるということすら気づかないんだよ。当たり前感なんだよ。で、常に、やってもらう側に回ると、何が損かっていうと、被害者意識だけが立ち上がるんだよ。なんか俺は損してるんじゃないか。
よくないな、それ。
かわいそう。
誰がかわいそう？
やってもらってる人。被害者意識だけが立ち上がるわけだから。
そうですよね。
だって幹事がどれだけ赤を出してるかとか、どれだけ面倒くさいことをやってるかとか、何の恩恵もないかっていう、幹事にどれだけのデメリットが存在するかに気づかないから、自分は常に損してる感だけが残るわけだから、最終的にはやってもらってる人っていうのは極めて不幸感のみが残るんですよ、被害者意識。で、これも同じで、この上司は部下にやってもらっていてうまくいったわけだ。だから、お前そんなこと自分でも考えろって言えなくなるよ、ねじ曲げるなって言ったら。
まあ、そうですよね。
ということは、自発的なことをさせできない部下。僕は、研修行って経営者の人に一番言われることは、中田さん、どうしたら社員が自発的に動けるようになるんでしょうかっていう相談なんだよ。
そうですよ
それそう
ね。
だよね。自発的に動いてもらう、全部言、いや、最近の子たちはね、本当に言ったことはきちんとあるんですよって。これ多いよね。言ったことはきちんとある。ところが、 言われてないことは一つも1ミリもやらないって、うんうん、それ目指してるよね今この人は。
ああそっかそっか、
言われたことは、言われないことは1ミリもやらない、言ったことはきちんとやるって、うん、それだと仕事はできなくなる、うん、だって不可変なんか予測できない要素っていっぱいある。だってとんかつ売ってないもんそれで、売ってるとんかつ厳密には美味しそうじゃない気配が、
あ
周りの人が手に取っては返して、手に取っては返して、手に取っては返して最後1個残ってるやつだよ。
嫌ですねそれね。
大勢の人の指紋がついた
、うん、で割りましたと、
うん、
とんかつ
割りました
と、とんかつ弁
当、あの現場でこれがねちょっと褒めてもらおうかなと思うのは、一瞬行ったら なかったんですよ、やばいと思ったらひっくり返ってる1枚がありましてってひっくり返ってる1枚がレジの横にありましたって、うんうんうん、それ返したやつじゃん、うんうん
ね、
それ買っちゃダメでしょ、
うん、そうですね、
うん、というその人間の判断っていうのをこう切り捨てるということは、現場でもっといいものが見つかった時にダメなんだよ、
うん、そうですね、
ということは、自分がやった方がいいようになってしまう、
そうですね、
人を使えない。
その場で例えば2000円のハンバーグ弁当があのタイムセールスで1500円になってましたと、
うん、
とんかつ屋さんになってるじゃなかったと、うん、もう絶対ハンバーグならさ得ですからこっち買ってきましたって、うん、
一番大事なのはその時にあの2000円のハンバーグそのま値段のまんま、うん、とんかつが1500円で 20% 引き、
はあはあはあ、
この時は、
まあ、でもとんかつ買って近くしないよ、とんかつ吸われてるから、
うんうん、この時はねやっぱり あのセンスのいいやつはこれハンバーグ絶対当たりだと思う、
うんうんうんうん、
山本正弘さんだったら、うん、美味しいを買うでしょ。
2個買いますね。
2個買うっていうのはね、
自分の分と、
うん、2個買うっていうのはね逃げなんですよ。
あ、ダメですか、
うん、予算がない時できないから。
ああ、なるほどね、
うん、
そこで勝負だ、
うん、いやここはやっぱり2個買うっていうのはむちゃくちゃ逃げて、予算ない時それができなくなるんでね。だからやっぱり限られた予算の中で、勝負ってこれはこっちの方がいいに違いないって、うん、2個のうちの1個を選んでいく時にその人の覚悟が鍛えられる。
そうですね、すごい鍛えられますね、
うん、
だってリスク背負ってるんですもんね、
う
ん、
そうしないとね何が起こるかっていうと、あのこっち側にハンバーグ、こっち側にとんかつ、さあどっちが美味しいんだ、2個買う予算ないって言った時にこっち側にとんかつとハンバーグ半分ずつ入ってるやつを見つけて、うんうん、それでごまかすようになっていくって。そうするとね、まあ奈良ちゃんはあのクリエイティブの世界で生きてるか分かると思うんだけど、 A 案 B 案の折衷案って最低の案って。
そうですね、そうですね
A 案と B 案以下でしょ折衷案。
それはほん
もう絶対やっちゃいけないんだよ。
広告会社やってた人たちはそれ分かってますよね。
絶対やってはいけないのが折衷案。
そうですね、折衷案って本当にあの分かりやすい逃げ場所ですもんね。
うん、で折衷案ってキリがなくなるんだよ。
あ、まあそりゃそうだ。
うん、だからよく本のタイトルとかですっごい長いのあるじゃん。
はいはいはい、はい、
あれ折衷案だ
よ。あー、なるほど。
A さんはこれがいいって言った、 B さんはこれがいいって言った、じゃあそれをちょっと両方入れてみたいな、うん、と読んで意味わからないんだよ、うんうん、短いタイトルってね、うん、迷いがない、うん、だからいつか当たる。ところがタイトルが長くなり始めたら、要素がいっぱい入り始めた瞬間にね、アウト。市役所のあの紙、
はいはい、
むちゃくちゃ長い、
長いですね、
あれは上司が言った言葉を削れない、
うん、
というのが奈良ちゃんが今言った2個買うっていうのは危ないんだよ。
なるほど、
うん、で2個買うっていうのはいざここ一番の時ね迷いが生まれるんだよ、
うんうん、
迷いが生まれるので現場でしくじりにつながるんだよ、
うん
うん、それは例えば消防、僕が消防大学で教えてね、で消防の世界っていうのはこの災難救助、それから危機管理の世界ってね、素早く正確にって、
あ、大変じゃないですか、
素早く正確に、これがキーワードなんだよ、うん、
すごい難しいですよね、
素早く正確に。でもあらゆる仕事はこれ言われるね、素早く正確にって、うんうん、これ言ってるとアウトなんです、
う
ん、それを言ってるうちね、素早さと正確さとどっち取るんだっていう局面に追い込まれる。
なりますよね、それはね、なります、なります、
うん、
無理だと
思って上司に聞くわけです。素早く正確にどっちなんですかって言ったら、どっちもだよって言った時点で終わりだよね、うんうん、素早く正確にの二種盛りがないから、
まあ無理ですよね。
そこそこ素早く、そこそこ正確にっていう変な折衷案でアウトになるんですよ、
うん
うんうん、素早さと正確さだったら素早さ取れって言ってくれる上司、
まあそうですね、うん、
これがアジャイルです。
ああ、うん、
で日本の場合は素早く正確にってなった時に両方って言うから、
うん、
両方言ってるうちに素早さが消えるんだよ。
消えます、必ず素早さが消えますよね、正確には求めたら、
うん、はい、あ両方って言ったら素早さは消えていくよね、
うん、
消えた、競争で負けていくんです。
あ
んな世界先行ったやつが会社だから、創業者レジェンドだから、
うんうん、
後からどんないい専門出しても相手もやってくるから前の機種の機種交換になっていく、うん、速さの勝ち、
うん
うん、性能では差がつかない、スピードでの差がなって、うん、になっていくって、
うん、
だってあの遠くまで買いに行ってました、とんかつ弁当、
うん
うん、で3時頃戻ってきた。
お前それ昼飯12時だよお前、うん、お使い出たの11時40分だよってことですよね、
うんうん、あいつ何やってんだよ、あ今ちょっと一パシリして買ってきますっていう部下が出てきたの、そいつの勝ちだよね。
そうですね、
うん、いや僕はねこの間テレビで見たんですよ、とんかつ弁当で超美味しいのがね、あの千葉の方にあるんですよ。
ダメでしょ
これぜひ食べていただきたいって、
うん、
これは正確性を取ってるよね。
そうですね、
うん、いやあと店舗で聞いたらこれ他店にありませんかっていうのを今ちょっと調べてもらって服買ってんじゃないって、他店に行って今弁当